皆さんこんにちは。京都人町出会いも今日もお送りしていきます。今日の担当はラジオ部会のお手伝いをしております近藤優子と申します。よろしくお願いします。今月のテーマはですね、材料でいきたいと思います。もう今日は本当に寒いですね。今年京都に住み始めたから5年目なんですけど、こんな寒い年ってあったかなと思うんですよね。雪がどんどん降ってきても、今日も寒い寒いと思いながらここに来たんですけど、素敵なゲストの方をお呼びして、温まっていきたいと思います。お願いします。ただいま三条のコーナーです。今日のゲストはですね、可愛らしい女子に、来ていただいてます。林業女子会アット京都のお二方です。岩井さんから。
どうも、林業女子会アット京都代表の岩井由香です。よろしくお願いします。
隣にいますのは、林業女子会お笑い担当の福留でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
福留さんはですね、私 の大学の学部の時の友達なんですよね。もう別にその関係でいら、来ていただいたわけでもないんですけれども、こういろんな縁がつながって、ね、はい、今回出ていただくことになりました。で、世の中にはですね、森ガールとか山ガールとかっていういろいろありますよね、うん、そういうファッションの世界ではそういう話聞くんですけど、林業と女子ってなかなかこうつながらなく、うん、あれれっていう感じなんですけど、林業女子会って何をする女子たちなんですか？
はい、さっき言われたように森ガール山ガールって、まあ、趣味とか癒しっていう部分で森を見てると思うんですけど、うんうん、私たちはもうちょっと自分たちの生活と、まあ、結びつけて森を考える、そんな女子がいてもいいんじゃないかなと思いまして、うん、まあ、そんな林業女子を増やしたいなという思いで、うん、まあ、あの女性を対象にして、あの情報発信だとかイベントとかで、うん、まあ、PR をしていきたいなと思ってます、
うん、どういう PR をされてるんですか？
そうですね、一つは、まあ、ブログで、まあ、いろんな京都の林業情報を発信したりだとか、うん、あと、あの昨年の11月にですね、あの女子限定の林業体験イベントをやりまして、うん、まあ、女の子を、まあ、一般から募集して、まあ、18人ぐらい来てくれたんですけど、うん、あの森に連れて行って、うん、こうみんなで木を切るという体験をしてもらいました。
木を切る、
はい、
はー、体力がいりそうですね。
でも皆さんね、かなり動きが良かったですね。
一心不乱に、あの木切りを。
そうですね、林業ってやっぱり私もあの普通に暮らしてたらなかなか接する機会がないんですけど、お二方はどういったきっかけでその林業に興味を持たれるようになったんですか？
私たちは2人とも大学であの森林とか林業の勉強をしてまして、うんうんうん、で2人ともその林業サークルに入ってるんですね、うんうん、で1回生の頃からあの山に行って木を植えたり草刈ったり木切ったりということで、実際に現場で体験をしてます。
そうですか、うん、福留さんなんて普段は呼ばないんですけどね。どんな、林業で、どんなあの仕事をされてますか？
ですね、あのもちろんあの、まあ、木を植えたりもするんですけど、うん、今本当に干ばつ遅れの山がすごい多いので、本当に木を切り倒してますね。
切り倒すと、はい、どんないいことがあるんですか？
もともと林業はその密になるように木を植えてるんですね、うん、あの木がまっすぐ育つように、うんうんうん、こう密に植えてるので、うん、ある程度育ってきたらちょっと間伐といって、うん、あの間引いてあげないと、うん、その日光がすごく入りづらくなってしまって、うんうん、木が育たないので間伐をしてあげないといけないんですね、うんうん、でその間伐をもうその間伐みんなしたいんですけど、うん、その木を切って出してもお金に全く今ならない状態なので、みんなできてなくて、で山がどんどんその細い木がいっぱい立ってるっていう状態に今なってますね、
うんうん、はい、その切った木ってどうするんですか？
普通はもうそのまま林地に置いて腐るのを待つっていうのが今の状態ですね、
うん、はい、そうですか。
で、まあ、あの京都市とかの林業 組合とかはその利用間伐といって、うん、その間伐材をまあ、合板材とかに用いるっていう事業に取り組んでらっしゃいますけれども、うん、そういう頑張ってらっしゃるところもあるんですが、うん、まあ現状はそんな感じで、うん、はい、
そうですか。林業女子会ということは女子がたくさんいるってことなんですよね。
はい、
何人ぐらい林業女子はいるんですか。
今のところ30人ぐらい集まってまして、はい、まあ、学生も多いんですけど、うん、その他に実際現場で働いておられる女性の方とか、うん、建築士さんとか、うん、また全然関係ない一般の社会人の方 で、うん、でも私も林業興味あるって言って来てくれたりとか、本当いろんなメンバーがいます。
結成はいつぐらいなんですかね。はい、
これが昨年の7月末なんで、まだ半年ぐらいしか経ってないです。
注目度が高いっていう、その割にはすごいですね。
やっぱ可愛いから
ですね。これこれ
自分で言う、ね、やっぱり可愛いを押してるんですか。
いや押してません。
そうですか。そういえば京大の去年の学祭でもイベントされてませんでしたっけ。
うん、あ、そうなんです。京都には北山林業っていう、うん、伝統的な林業地があるんですけれども、うんうんうん、床の間ってご存知ですかね。和室にある、はいはいはい、その床柱に使う丸太を作ってるところなんですけど、うんうん、なかなか今床の間自体も減っていて需要が減っているということで、まあ、新しく用途開発をしようということで、うん、家具メーカーさんと一緒に北山丸太を使った家具を作ろうというプロジェクトが動いてまして、うんうんうん、その一環として京都大学の学園祭で、うん、その家具の試作品の展示と、うん、北山丸太でテントを作ってね、ブースを出してみたりとか、
そういうことをしました。林業女子フューチャリング丸太ボーイズで頑張りました。
女子だけじゃなくてボーイズもね、使うよっていう、
はい、産地の方とかね。
そうですか。その北山の丸太って他の、木とは違うんですか。
そうですね、やっぱりその床柱で丸いまま使うので、うん、表面がすごく命で、うん、まあ、表面を傷つけないように、まあ、切るときも気をつけますし、育てるときもまっすぐ、なんていうんですかね、表面に節が出ないように、うん、枝打ちを一生懸命したりとか、すごく手がかかってる林業なんです。
そうですか。床の間ってやっぱり お部屋の中でも一番主役の一番大事な場所じゃないですか、うん、そこに一番目立つ丸太っていうことですごく大切に育てられてるんでしょうね、
うん、そうですね、
うん、かなりね綺麗に磨かれてますよね、うん、
はい、
それをどういうふうに生かしていってるんですか、家具に。
そうですね、今のところその表面がやっぱり大事にしたいところなので、うん、まあ、四角く製材してしまったら表面がなくなっちゃうので、うん、できるだけその表面の部分を残した形でちょっと、うん、ちょっとだけ製材して、うん、で机の足に生かすという形で今進んでいます。
うん、机以外にも何かありますか。
そうですね、今のところちょっと、まあ、リビングに置くようなソファーとかにもできたらいいなということで、うん、ちょっと進んでいると思います。
うん、実際にこうそれが見れる、家具が見れるっていうのはいつ頃になりますか ね、
まあ、今年中にはもちろんと思ってるんですけど。
あ、楽しみ、
はい、
あ、そうですか。林業にこう普段から接せられてる女子の方々からした、うん、方々からはなんか住まいにこういう木をこういうふうに使っていきたいとかっていうのありますか。
そうですね、うん、まあ、便器便座ですね、最近寒いじゃないですか。でなんかこうとうとうとかのこのあったかいのもいいんですけど、うん、それ省エネじゃないじゃないですか。うん、でも生木の便座ってすごい断熱性というか、なんていうの、触った時に冷たくないんですよね。うん、なのでそれをこう便座にすると触った時に冷たくないし、うんうんうん、抗菌作用とか気にもありますので、うんうん、一石二鳥
かもね、
かもねっていう、うん、
こうお尻にヒヤッとするのがやっぱり嫌ですもんね。うん、こうお手洗いに行った時はすごくこうまったりしたいというか、うん、こう一人になれる空間でこうお尻と親和性のあるものがやるといいなと確かに思いますね。それでもっ とこうじゃ取り入れやすいものとかありますか、
うんうん、例えば女の子だったらアクセサリーを身につけると思うんですけど、うんうん、私も普段つけてるアクセサリーがなんか、うん、欅の木で作ったペンダントをいつもつけてて、うん、やっぱりなんとなくしっくりくるというか、
うん、
私はとても気に入ってるので、うん、もうそういう小さなものから、うん、まあ、木に触れてもらえたらいいかなと私は思ってます、
うん、やっぱりここは女子の目線で林業をどんどん広めていきたい、木のことをもっと知ってもらいたいっていうのがあるんですね、うん、
はい、
そうですね、こう林業女子の方がフリーペーパーを出されるっていうのは聞いたんですけど、
実は
すごく推していきたいとのことで、
はい、
はい、
今度2月の1日からですね、林業女子会アット京都の発行のフリーペーパー、うん、FG という、
FG、
はい、
かっこいい
何の雑誌かわからないタイトルっていうことで、まあ、これは林業女子の英語に訳すと、まあ、フォレストリーガールになるんですけど、その頭文字を取って FG と、うんうん、いうことで、
あ、かわいい、かわいいってお伝えできないのが残念なんですけど、はい、うん、かわいらしいイラストで、
はい、ピンクの表紙で、うん、全く林業っぽくない感じになってまして、まあ、そうですね、だから本当に都会にいる女の子にも気軽に手に取ってもらえるような、うん、まあ、本当に簡単な内容で初回は出しています、
うん、どういった内容になってるんですか、はい、
そうですね、まあ、例えば現場で実際に働いている林業の女性の方おられるんで、その人にインタビューをしてみたりだとか、うん、あとそろそろバレンタインですので、林業女子的バレンタインコースということで街の中にいても、例えば薪で焼いたピザとか、
うん、
あとは公園で木に触れてみたりとか、うん、ちょっと林業とか木に触れられるようなデートコースをちょっとピックアップしてみました、
うんうん、この FG はどこで、はい、手に入るんですか？
そうですね、まだちょっと配るとこ探してる段階でもあるんですけど、
うん、
まあ、京都市内のカフェとか、うん、あと大学とか、若い人が集まるところにメインに置いていこうと思ってます。
はあ、私もぜひ見たいと思ってますフリーペーパーを作られるのにすごく、いろいろ大変だったと思うんですけど、うん、なんかどのぐらいから作り始められたんですか？
そうですね、まあ、会を作った時から、うん、なんか林業女子のおしゃれな雑誌欲しいねっていうのは最初から言ってたので、うん、まあ、本当に夏ぐらいからずっと取材をして、
うんうん、
でね、文章を一生懸命書いて何回も書き直してということでやっと完成しました、う
ん、ミーティングとかも大変だったでしょうね。
そうですね、なんかほぼ毎週ぐらいやってたかもしれない、うん、
そうですか。ブログも見させてもらったんですけど、
はい、
情報量というかこう写真がたくさんあって、うん、すごく面白かったです。
ありがとうございます。
いろんなところに取材に行かれて、いろんな体験をされてるってことで、ぜひ林業女子会で検索したら出てきます。
トップに出てくると思い
ますぜひ見てみてください、はい、そうですね、林業女子会、
はい、
アット京都の、お二方に、はい、来ていただきました、ありがとうございます。それではここで一曲お聴きください。カズサの光。会員紹介のコーナーです。今日来ていただいているのは株式会社マルニ代表取締役社長西村和則さんです。どうぞ西村さん、
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。マルニさんということなんですけど、
はいはい、
マルニさんって何をされてるところなんですか？
まあ、もちろんカラカミのね、うん、製造販売はもちろんのこと、
うん、
まあ、内装材、
うんうん、
まあ、特に和室関連のね、まあ、ふすまとか障子とか、
うん、
まあ、あと屏風とか、
うんうんうん、
掛け軸とか、あえて材料の問屋をやっております。
あ、そうですか、はい、唐紙って普段あんまりなんか触れる機会がないんですけど、
はい、
どうやって作ってるんですか？
まあ、ものすごく簡単に言ったら、
うんうん、
版画ですよね。
版画、うん、
版画の一種と考えていただいたらいいんですけれども、うんうん、 まあ、やっぱり昔はね、うん、印刷技術がなかったので、
うんうんうん、
そういった時代に紙に模様付けしていく、
うんうんうん、
昔からの手法ですよね、うん、ですので版画みたいにして紙に模様付けをしていくという、はあ、ことが、まあ、からかみですよね。
版画っていうことはその版になるのは木版ですか、う
ん、木版です、はい、
何の木を使ってるんですか。
まあ、林業の方がお二人方おられるんでもっと詳しいと思いますけれどもホオノキ、ホオノキの一枚板を古代文様に、
うんうん、
手彫りで、
うん、
手彫り上げてる、
うん、
そういう木版を利用して柄付けをしております。
ホオノキって分かりますか。
はい、
うん、あさすがですね
大葉のおにぎり大好きです
おにぎり
大葉にご飯を温かいご飯を入れて、うん、こう包むとすごい香りが
大
葉味噌とかね
葉っぱさ大きいんですよね。すごく
どういったとこに生えてるんですか。
山に
そう山ですよね。
見に行きましょう半ってどんぐらいの大きさなんですか。
だいたい幅が、まあ、47センチほど、
うんうんうん、
で高さが30センチほどですね、
うん、
でなんでその大きさかと言いますと昔はね紙自体がそれぐらいの大きさしか透けなかったんですよね、
はい、
ですのでそのちっちゃい版木になってまして、うんうんうん、でまあその版木一つが一つのリピート柄の一つのリピートになってますよね、
うんうんうん、
ですからそれを縦にずらしたり横にずらしたりすることで、うんうん、柄がこうそれぞれ合うように、う
ん、
作られておりますね、
うんはい、今の紙はもちろん大きいその、
はい、
つなぎ目のない紙で版をずらしつつ、
はいはい、
柄にしていくっていうことなんですね、うん、すごく熟練の技術がいりそうですね、
うん、ね昔はそういうちっちゃい紙を1枚ずつ吸って貼るときに柄を合わせてね煮てたんですけれども、
うん
まあ、それがだんだんと大きな紙が透けるようになって、うん、でその大きな紙に、まあ、逆に版木をずらしながら、
うん、
柄を合わせて、
うん、
1枚に仕上げていくってことが、まあ、今難しい一つですよね。ですのでまあ、その職人が専門の職人がいまして、
うんうんうん、
すりしという職人、
うんうん
まあ、もう一つからかみにはなくてはならない一つですよね、うんうん、それがはい。
そうですか。そのすりしさんってその丸にさんとこう関わってらっしゃる職人さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、正直言いまして唐紙のすりしと言われてる職人は今一人なんです
よね。一人なんですか、
はい、
もうご高齢でってことですね。
まあ高齢ですし、
うん
まあその後のね、
うん、
育成というふうなことがね、うんうんうん、今ちょっと、まあ、問題になってまして、
うん
まあ、その辺は、まあ、私 の, 弊社の方で、
うん、
一人弟子に、
ねうん、
毎日仕事からに行っております、
うん、あそうですね。こう熟練の技術を絶やさないようことが必要ですもん ね, ねこの京からかみ見させてもらったらすごく味わいがあって美しいなと思ったんですけど、
はい、
どういったするインクじゃないですけど、
はいはい、
何がついてるんですか。
エグとしましてはね、
はい
まあ、皆さんご存知か分かりませんけどウンボっていう、
まあうん、
鉱石を砕いた粉ですよね、
うんうんうん、
でそれがまあ、もともとキラキラっとするパール状のもとになってまして、まあ、そのキラと言われるものと、
うん、
あと、まあ、のり系のものとしまして、
うん、
ふのりという
ふのり、
うん、海藻ですね。
海藻、
海藻をコツコツと煮立てて、
うん、
でそれをのりにするんですね。
粘り気が出るんですか。
そうなんです、はい、それがまあのりの役割をしている、
うん
まあ、それとあとは色をつけるのに、まあ、顔料ですね、
うんうん、
そういうものを混ぜて、まあ
うん、
エグとしてますね、
うんはい。本当に自然なものを使って自然な色合いなんですね、
はいはい、
そうですね。京からかみはどういったところに使われてるんですか、はい、
そうですね、やっぱり伝統建築ですね、
うん
まあ、お寺とか、
はい、
あと、まあ、茶室、
うん
まあ、あと旅館関係、お茶屋さんとか、
うんうん
まあ、そういった今までの 伝統建築の中の、まあ、襖紙とか、うん、まあ、あとは壁紙に、うん、あのよく使われております、
うん、はい、こう柄も、はい、なんだろう、落ち着きはあるけれども、うん、こう目立つものは目立ってこう溶け込んでるけど主張するっていうところが、ね、はい、こういろんな使いやすいところではありますね。はい、
まあ、やっぱりあの和室の中のね、うん、あの襖という、まあ、一つのね、うん、あの和室の中の一つですので、うん、まあ、あまりそれが出しゃばりすぎてもダメですし、うん、まあ、ただやっぱりあのね、やっぱり存在感をね、うん、あの表しているという、うん、まあ、本当に出しゃばりすぎずに、まあ、どこかで存在感が出てるという、うん、まあ、そういったあの表現の仕方をしているのがカラカミだと思いますよね、うん、まあ、ですのであの光の加減によってね、うん、柄がガーッと強烈に出る時もありますし、うん、あのまたや全然無地に見える時もあるという、うん、そういう変化がすごく楽しめますね。
もちろん伝統的なところにも使われてると思うんですけど、はい、現代のお家とかでもどんどんあの取り入れていったらいいかなと思うんですけど、何か工夫をされてやってますか？
そうですね、あの本当に、ね、あの伝統建築ばっかりではなくてね、うん、あのこれからのやっぱりあの洋式の家ですね、うん、まあ、あのマンションもしっかり、うん、やっぱりあの、まあ、ハウスメーカーの近代的な西洋的なね、うん、あのところにも使っていただきたいですし、うん、まあ、あのその辺はあのやはり伝統模様を使いながら、うん、あのカラーバリエーションですかね、あの、うんうんうん、まあ、髪の色を変えてみたり、うん、あの柄の色を変えてみたり、うん、その辺をちょっと奇抜な色にしたりすると、うん、逆に和モダンっていうんですかね、うん、あのそういったあの見え方もしますし、うん、あのその辺もまた本当に面白いもんでね、うんうん、あのすごく赤とか原色を使いながらあの伝統模様が出てるという、うん、すごくまた味がありますね、うん、
こう自然なものとかこう伝統的なものを今にこう生かしていきたいというのはすごく林業女子のなんかやってることにもすごくつながるかなと思いましたね、うん、で林業女子の方からかみこうアドバイス丸二さんにアドバイスないですか？
そうですね、私、はい、あの靴が大好きなんですけども、 あ、はい、あの靴 の、 あの下のというか、はい、基部はちょっと木で作りたいんですけども、はいはい、その上の部分とか、はいはい、布でできていると思うんですけど、はいはい、そこを先ほど見せてもらったすごい茶色の生地というか、うん、下地にすごい金色の、うん、すごい美しい模様がなんかひび模様だったりとか、うん、はいはいはい、ああいうすごい素敵な模様を、うん、なんかがあるその靴が欲しいと思ったんですけど、
ぜひ作ってみたいですね。いや本当にあのね、もう今までは紙ばっかりね、あの柄付けしてましたけれども、うんうん、今後はやっぱり違う素材にね、あの今もおっしゃったように布地とかね、うん、違った素材にも、まあ、あの木版ですれないかなっていうのをちょっと模索してるところですね、うんうん、ですのでいろいろこうアイデアを言っていただきました。ちょっと試作してみます。
バッグとかもね、うん、こうファッションにどんどん取り入れていきたいですね、うん、このこうパターンではあるけれどもちょっと味があるというか、うん、このムラがあるところがまたいいので、うん、それがこの普通に作られているプロダクトというか工業的な製品とはまた違ってすごくいいかなと思いますね、うん、西村さんの方が林業女子、はい、こう若い皆さんに何かないですか？
そうですね、あの男性も参加していいんですか？
今のところ女子限定。
あ、限定なんですか？それは残念。
何かこう一緒にできたらいいですね、いろんなこう方々がこう一緒になんかできたらいいかなと思いますね。ここでこう靴ということでなんかアイデアが生まれたんで、うん、はい、何か面白いことができたらいいなと思います。
いや、本当そうですね、うん、なんかコラボというんじゃないですけどね、うん、やっぱりあの昔からあるもの同士ですからね、うん、何かそれを利用して、うん、
あのじゃあ林業女子フューチャリング丸田じゃないや
丸
二さん
丸二さん の、 あの会社はどちらにあるんですか？
はい、まあ、こちらからもすぐ近いんですけれども、うん、あの高槌の境町、うん、あの街中、まあ、大丸からちょっと南の方に行ったところです。
本当にすぐ近くですね。
そうですね、
おショールームみたいなのあるんですか？
は
い、
去年の11月にオープンしたばかりなんですけども、弊社の2階に、からかみギャラリーっていうのを、ね、開設しまして、まあ、まだまだね、からかみご存知ない方が多いですので、そういった方に直接ね、目で見て触れて、本当にからかみの良さをね、味わっていただきたいなっていう場所ですので、どんどん皆さんもご利用いただけました。
あ、ぜひ行ってみたいです、はい。岩井さん、はい、林業女子として、はい、メディアに出られるそうなんですけど、
こうここに宣伝して、
してください。ぜひぜひ。
そうですね、今までも結構新聞とかで取り上げていただいたんですけど、最近はこういったラジオにも出させていただいて、明日ですね、30日の夜、7時半ぐらいですかね、NHK ラジオさん の、シブマガゼットという番組にまた私出させてもらいますので、よければお聞きいただければと思います。
はい、ぜひ林業女子の方も応援していただきたいと思います。
お願いします。
今日は、西村さん と、林業女子会、岩井さんと福留飛鳥さんにお越しいただきました。寒いですが、こう頑張って、行っていただきたい皆さんです。今日はよろしく、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
京都ひとまち出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。